ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
ということで、日本語というものを取り上げております。で、その対極といいますか、比べると、日本語の個性が際立つのではなかろうかということで、中国語と今、比較しております。
はい。
佳奈さんがちょっと今質問されたんですが、はい、マイケル・ジャクソンを漢字で書くとどうなるのですかという。
はい、
私たちはマイケル・ジャクソン。
カタカナでね。
カタカナで書けばいいんですが、中国語の場合は、それに似た漢字を持ってきて、しかも、マイケル・ジャクソンを象徴するような漢字をなるべく選ばなければならないんですね。
大変な作業ですよね。
うん、だからやっぱり、踊るという、それに近い文字とか、
はい、
あとはなんか、クジャクの男とか、ジャクソンとかっていうので、その豪華な舞い手であったとかっていうのを入れないと、
はい、
だから大変ですよね。
はい。
だからあそこケンタッキーフライドチキンもね、おじさんの、
カーネル・サンダ
ースの、なんか要望が入ってるんですよね、あれ。
え？
あれに、なんか、大きな、作り手大きなみたいなさ。
そうなんだ。
うん。でないと意味なしませんから。音だけで漢字をはめ込めるわけではありませんので、
はい、
絶対に意味がないとダメなんですよね。
うん。
うん、さあ、それではですね、その中国語なんでありますけど、これ今、パソコンですね。今、ネットとか大流行でしておりますが、もう、中国はネット社会でありますから。で、これ日本との違いでいきますよ。皆さん、混乱しないでください。いきますよ。日本の場合、パソコンでひらがなを打てば、日本は文章になります。
うん、
まあ、ローマ字でありますけど、私はって打ちますと、変換をしますと、私はちゃんと漢字になって出てきます。
はい。
中国はね、すっごくややこしいんです。
はい。
まずね、中国で、そのパソコンで文章を書く場合は、ピンイン。という標準語の発音記号で打たなければならない。
ほう。
これを他の都道府県の人は覚えないと扱えないんです、うん、ピンインは文字を知らねば、文字を知った上で標準語の意味を読みを知っていてピンインを呼び出さないと文字文章にならない、
はあ、
まず文字を知っていることで、はい、文字を知った上で標準語の読み方を知っていてピンインを読み出さないと、その文字が文章になって出てこないんです。
なんかややこしいですね。
いきますよ。ここからややこしい。中国は、省ごとで発音が違いますので、
はい、
単語も違います。ですから、文字が書けても、標準語とピンインを知らないと、パソコンは使えないんです。和田場日本、和田場日本のゴッホになるとかって、宗像志功の口癖をワープロで売っても弾くんです。
なるほど。
東北弁では絶対に何語にも訳さないで弾くんです。
はい、
きちんと、標準語とピンインを書かないと、文字が書けてもパソコンは使えない。ここからがすごいことになるんですよ。13億の人口で識字率中国3割少しと言われております。
え、そうなんですか。
13億いて文字操れる人3割しかいない。
そうなんだ、
ね、でネットと言われて、まあ、世論大騒ぎしたりなんかしておりますね。ネットで揺れてますよとかって言いますけども、ネットは13億の中の4億だと思ってください、うん、だから全部じゃないんですよ。というのは4割の人しかパソコン扱えないんですよ、うん、そのことを覚えて中国ということを認識しておかないと理解できないということですね、
はい、
この辺がやっぱり面白いところでありますな、
はい、
春風の話をしましたよね、
はい、
春風って読むとちょっと風速が強いような、
これでも哲也さんのイメージが大きいですよね。
まあそうね。で、春風って読むとなんかこう一回吹いといてピタッと止んだみたいな。でも岡田さん、今度は日本語の複雑さに入りますよ。
はい。
これは金さんも感じると思うけど、風車。
風車。
うん。ひらがな読みどうぞ。
風車。
うん。明らかにこれ違いを感じない？
だって風車はあのなんていうんですか、大きい風車で、
うん、
風車は子供がわーいって持ってる風車。
でも漢字で書けば、
はい、
でそれだけの違いを感じるわけです。
はい。
なんかやっぱ風車、漢字で風車って書くと我々はオランダの風車が巨大に回ってるような。
はい。
でそれをひらがなで風車っていうと風車の屋敷とか。やっぱりこれだけの差があるんですよね。
そうですね。
風車と風車っていうのはね、だから同じ文字でも読みで意味が変化するというのはこれ日本語の特徴で、もう日本語っていうのは実に珍しい言語であると。
はい。
その他にもまた日本語の特徴で動詞が少ないという。これまだピンとこないと思いますが、
は
あ、これ明日。ご報告します。
はい、
これはね、なかなか面白いですよ。
はい、
このあたりは。この次また明日のまな板の上で。